キリストに対する忠誠。話、城間正達。
では、礼拝に、移りたいと思います。今日の、メッセージはキリストに対する忠誠ということです。忠誠というのはどういった意味なんでしょうか、ね、真心を尽くすということであります。忠誠は友人とか家族とか国家に真心を尽くすと、ね。そのためには相手をよく知ることであります。知って、そして信頼関係が深まり、相手に忠誠を尽くすようになります。イエス様は天父に忠誠を尽くしました。そして信頼なさいました。キリストへの忠誠はキリストに対する信頼と献身から、出る行為であります。主は12歳になられたばかりの時に私は父の仕事をしなければならないと言われました。私は神の国を述べ伝えなければならないと言われました。私たちは私たちを使わされた方の技を昼の間にしなければならない。夜が来る。すると誰も働けなくなる。このねばならないという言葉がイエス様は、非常に責任を持って行いました。主の働きの全期間に 表されていました。父のなさることであれば、すべて子もその通りにするのである。なぜなら父は子を愛して、自らなさることは、すべて子にお示しになるからである。ヨハネ5の19、20にあります。イエス様は、父なる神の愛を知り、信頼された。父は、これは私の愛する子、私の心にかなうものであると。天から父の声が初めてイエス様がバプテスマを受けたときに、聖霊が鳩のように下って来られました。誠の忠誠は義務感から迫られる態度や行動を言うのではなく、愛を動機としたものを言うのである。たとえまた私が自分の全財産を人に施しても、また自分の体を焼かれるために渡しても、もし愛がなければ一切は無益である。コリント第一、13の3にあります。何行苦行しても、本当の愛がなければ何にもならないということであります。イエスが天父の愛を知り、私はしなければならないと言われて、喜んで自発的になさったように、私たちもイエスの愛を知り、信頼し義務を忠実に行うことができます。神の御言葉に、全的に服従する以外に安全はない。神の約束はすべて信仰と服従を条件にして与えられるもので、神の命令に応じなければ、聖書に記されている豊かな恵みに預かることはできない。我々は衝動に駆られたり、人間の判断に頼ってはならない。我々はどんな環境にあっても、神の掲示された御心を仰ぎ、神の明らかな戒めに従って、歩かなければならない。結果は神が責任を負ってくださる。我々は試練の時、神の御言葉に忠実に従い、どんな困難な状態においても、神に信頼され、神の皆に栄光を期し、神のための祝福となることができることを、人々と天使の前で実証することができるのである。人類の飽き物288ページにそうあります。私たちは試練の時に神の御言葉に信頼するでしょうか。我々の多くは信仰によらず見ることによって歩いている。見えるものは信じるが、神の御言葉の中に与えられているたっとい約束の価値を理解していない。また、神が言われたことを信頼せず、我々に対して主が本気でおられるのか、我々を欺いておられるのではないかと疑いを示すことほど、決定的に神を侮辱することはない。教会への勧告189ページ。私たちは、信じます。不信仰な私をお助けくださいと言って、神に語ろうではありませんか。この魂を降伏させようとする疑いに勇敢に立ち向かいましょう。キリストの再臨は近いです。万物の終わりは近い。もしそうなら神の御言葉に対する信仰の通りに活動することである。主は御業の危機における無関心と不忠実を嫌悪なさる。もう最終時代に入ってきております。しかし多くの民は無関心と不忠実であります。私は主の側に立っているのか、サタンの側に立っているのか、中立はありません。信仰の戦いを立派に戦い抜いて、永遠の命を獲得しなさい。あなたはそのために召され、多くの商人の前で立派な証をしたのである。テモテ第一、6の12。皆さん、呼ぶという方知っておりますよね。 ヨブはたとえ彼を私を殺しても、私は彼に信頼すると。ヨブ記13-15と言って、ヨブのように主のために苦しむことを通して、主に従わなければならない。主の生活習慣が我々の生活習慣にならなければならないとあります。ヨブは富を所有して、一切の所有したものを失いました。そして子供たちすべて一掃されました。10名の子供たち、ね、食事をしているときに、亡くなりました。そして全身は出来物、この痛みで苦しまれた。そして妻からは神を呪って死になさいと言われたんですね。それでも絶対的に神にヨブは信頼した。私たちはヨブのような信仰が今必要であります。主を仰ぎ見て御方たちに変えられるように我々は主の完全な従順と純潔と自己犠牲の生涯を絶えず自分の前に置き、揺るがない忠誠を持ってキリストに従っているだろうか。あなた方に必要なのは忍耐である。ヘブル 10-36 のパウロは言った。約束に対する確信は、その成就を待つ忍耐を生み、忍耐は揺るがない忠誠を生む。パウロは、確信と忍耐と忠誠を持つ者だけが約束のものを受けると言っている。時期に来たるべきお方がお見えになる。遅くなることはないと。皆さん、確信と忍耐と忠誠を持っているでしょうか。我々の前にある苦悩と苦悶の時は、疲労と遅延と飢えに耐えることのできる信仰、すなわち激しく試みられても落胆しない信仰を要求する。その時に備えるためにすべてのものに恩恵期間が今与えられていると。ヤコブは断固として屈しなかったのである。この彼の勝利はしきりに願い求める祈りに力があるということの実証である。彼のように神の約束をしっかりとつかみ、彼のように熱心で忍耐強い者は、皆彼が勝利したように勝利するのである。大曹統下巻395ページ。今は、このしきりに願い求める祈りが必要であります。そして、落胆しない信仰を持つことであります。常に神に信頼する習慣を養ってこなかったために、悩みの時にはさらに大きな不安に陥るであろう。今は多くの者が怠けて持とうとしない経験が必要であります。キリストは地上の生活で、ご自分のためには何一つ計画を立てず、キリストのために神が立てられた計画を受け入れ、天の父が日々それをお示しになった。そのように私たちも神に信頼し、その生活が神の御旨の実現となるようにしなければならない。自分の道を神に、任せるとき、神は私たちの歩みを導かれるのである。ミニストリーオブヒーリング463ページ、あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主はそれを成し遂げる。詩編 37-5。 私たちは自分で自分の計画を成し遂げるんではなくて、神の計画の通りに歩んでいきたいと思います。私たちは人間のできることには信頼を置かないで、信じるすべての魂のために、神がお出来になることにもっともっと信頼を置かなければならない。神はあなたが信仰によって神に耐えることを望んでおられる。実物教訓の125ページにあります。この 宗教の土台というのは神様に委ねることであります。また献身することであり、経験することであります。キリストをよく知り、信頼し、忠誠を尽くしたいと思います。次は神の御言葉に対する忠誠。ガリラヤの人たちはなお、なぜ天を仰いで立っているのか。あなた方を離れて天に上げられたこのイエスは、天に昇って行かれるのをあなた方が見たのと同じありさまで、またおいでになるであろう。使徒行伝 1-11。しかし私たちの国籍は天にある。そこから救い主イエス・キリストの来られるのを私たちは待ち望んでいる。ピリピ 3-20。イエス様の再臨、やがてこの地上に来ます。私たちは救い主であるイエス・キリストの栄光の出現を待ち望み、それを祈り求めている旅人である。これを信じ、これを実際の生活に持ち込むなら、信仰と希望はどんなに力強い行動と清い生活を生み出し、世との間に明瞭な境界線が示されることであろうと。私たちは神の御言葉の上にしっかりと立っているだろうか。キリストは時期に力と大いなる栄光のうちに天の雲に乗って来られるのであろうか。万物の終わりは近いのであろうか。もしそうなら、キリストに従うことを告白する者は、その信仰の通りに働かなければならない。我々のなすべきことは、いたずらに待つことではなく、神の御言葉に対する信仰の通りに活動することである。キリストは、あなた方に私が命じることを行うならば、あなた方は私の友である。ヨハネ 15-14 にそうおっしゃっております。この多くの信仰の勇者は、神からの言葉を忠実に伝えました。過去において命を懸けて神の言葉を伝えてきたモーセは、神に代わって語るために、ファロとエジプトの勢力に直面した。私の民を去らせようと彼は何度も語りつけた。ヨナは罪に満ちたニネベに赴いて、40日を経たらニネベは滅びるという神の御言葉を伝えました。ノアは神から与えられた言葉を伝えるために、120年間世の悪に満ちた人々に警告のメッセージを伝え、箱舟を作り、人々から嘲笑されました。エリアはイスラエル人に向かって、今自分たちの使える神を選べと語りかけたために、イゼベルの怒りを買った。ダニエルは神の声に確信を持って、バビロンの王ネブカデネザルに夢の解き明かしをした。王よ、あなたは7年間野の草を食うであろう。そして気違いとなるであろうという、この王様の夢を打ち壊す言葉を伝えました。初代教会の弟子たちは、イエス・キリストの御言葉を伝えたために殉教しました。キリストの死と復活と、この天の聖女の働きを伝えたために殉教して いきました。神の御言葉を忠実に述べ伝えたために迫害を受けた。神は各時代を通して信仰の英雄を持っておられた。義務からそれることなく、神から与えられた力強さで主の側に立つのは誰かと尋ねる者、前進を続け主に忠誠を尽くす者、神の御言葉に対する信仰の通りに活動する人を今神は求めています。神の御言葉に対する確信ですね。このダニエル 12-12 は今から未来に起こることであります。待っていて1335日に 至るものは幸いであると。いつから待つんでしょうか。アメリカ合衆国の日曜休業令で始まり、1335日、神の御言葉の約束に信頼し、日を数えて待つのであります。1335日の終わりに、天から祝福の声があり、ことはすでになった、黙示録16の17の神の声を聞くのであります。それは第七の災いが始まり、死の法令が実施されて、悪人が神の民を迫害しようとしたときに、天から神の声が起こるのであります。そのダニエル12の12を私たちはしっかりと確信を持って、この神様の御言葉に信頼しているでしょうか。次は常にキリストを選ぶ。このエペソの教義上でキリストに従う者たちが激しい迫害を受けていた初代教会の時代である。一人の若い美しい婦人がローマの女神ダイアナの祭壇と像が置かれている前に立たされて、兵隊たちや迫害者たちや見物人が興味の目で眺めている。迫害者は彼女が一握りの香を祭壇に投げないならば死刑を宣告するのである。そばにいた若いクリスチャンの愛人は熱心に彼女に女神ダイアナに香を捧げることを勧めている。しかし彼女はそれができない。彼女の最高の愛はキリストに忠誠を尽くすことである。キリストに従うことに覚悟を決め決心した。これが非常に大事なことになります。私たちは覚悟を決めて決心する。それが今今日必要であります。自分の意志を神の意志に従うことを今から訓練しなければなりません。ダイアナかキリストか、バラバかキリストか、私たちは選ばなければなりません。だから人の前で私を受け入れる者を、私もまた天にいます私の父の前で受け入れるであろう。しかし人の前で私を拒む者を、私も天にいます私の父の前で拒むであろう。マタイ10の32-33。現代もこの踏み絵があります、ね、江戸時代も踏み絵がありました。贖い主を愛するのは死と共に屈辱とそしりに遭う機会があるたびに喜ぶ。彼らは死を愛しているので、死のための苦しみを少しも厭わないのである。祝福の山37。キリストに従う者は果てしない選択に直面します。キリストを言い表すで、すべきであろうか、否定すべきであろうか、良心の声に耳を傾けようか、それを無視しようか、義務の道に従おうか、自分の好きな道を歩もうか、自分のタラントを天国の奉仕のために捧ぐべきか、この世の成功のために用いようか、原則に固く立とうか、悪に妥協しようか、キリストを喜ばせようか、またはこの世の愛する者を喜ばせようか。この果てしない選択であります。小さな機会でも救い主を勇敢に告白するために恥ずかしめを受けたり、排斥されたり、迫害されたり、今日でも起こります。私たちは厳しい選択に直面することがあります。キリストを捨てるよりは自分の持っているすべてを捨てるであろうか、真理のために迫害に苦しむであろうか、非難と迫害は多くの魂を天から引き離した。しかし、魂をキリストの愛から引き離すことはなかった。 未だ迫害がイエス・キリストを愛している魂を天から取り去ったということはない。イエスを愛する心の愛は心のすべてであると。パウロは、誰が私たちを罪に定めるのか、キリストイエスは死んでいない、よみがえって神の右に座し、また私たちのために取りなしてくださるのである。誰がキリストの愛から私たちを離れさせるのか、患難か苦悩か迫害か飢えか裸か危難か剣か、私たちはあなたのために終日死に定められており、ほふらえる羊のように見られていると書いてある通りである。しかし私たちを愛してくださった方によって、私たちはこれらすべてのことにおいて勝ち得て余りがある。私は確信する。死も生も天使も支配者も、現在のものも将来のものも、力あるものも高いものも深いものも、その他どんな被造物も、私たちの主イエス・キリストにおける神の愛から私たちを引き離すことはできないのである。ローマ 8-34-39。神の愛から私たちを引き離すことはできないという信仰を持ちたいと思います。主の愛は我々の心を支配する力となる。なぜなら我々はキリストの愛から我々を引き離し得るものは何もないという保証を持っているからである。人がキリストのために死ぬほどに苦しむとき、キリストは彼に肉体は殺されても魂は傷つけられることはないと言われている。勇気を出しなさい。私はすでに世に勝っている。ヨハネ 16-33。あなた方はすでに死んだものであって、あなた方の命はキリストと共に神のうちに隠されているのである。コロサイ 3-3。私たちの命は神のうちに隠されているとあります。主は私たちのために命を捨ててくださった。それによって私たちは愛ということを知った。それゆえに私たちもまた兄弟のために命を捨てるべきである。ヨハネ第一 3-16。次は神の声に対する忠誠であります。皆さん、常に神の声を聞いているでしょうか。主は耳を傾け私に来て聞け。そうすればあなた方は生きることができる。イザヤ 55-3 と言っておられます。神の声は我々の救いに力ある唯一の声なのである。神は明瞭に親しくお語りになる。ダビデは、主よ、私はあなたに向かって呼ばれます。我が岩よ、私に向かって耳しいとならないでください。もしあなたが黙っておられるならば、おそらく私は墓に下るものと等しくなるでしょう。詩編 28-1。私たちの希望は、我々が、神が我々に語りかけてくださることである。キリスト教信仰の独自性は、答えることができ、かつ答えてくださる神に仕える事実である。ダビデは、生涯にわたって主との交わりを経験したが、その中で、あなたは私が呼ばわった日に私に答え、我が魂の力を増し加えられました。詩編 138-3 と言った。私たちを支えてくれるのは神の声であり、それがなければ希望も未来も保証もなく、ただ墓に下っていかなければならないのと同じです。人生に指示を与え、自分の存在に意義と目的を与えるのは神の声であられます。神の声はどのように聞くんでしょうか？聖書と証の文と聖霊の声であります。その三つであります。しかし、物が溢れ豊かになった21世紀、自分の利己心に捉えられていて、 神がお語りになることをほとんど聞いていない。心を天に調和させるためにチャンネルを神の恵みの御座と結び合う線がいつも開かれて、小さな静かな神の声を聞くのに目覚めていないと。そうありますね。この生まれ変わってない欲望のために神の声を聞いてない。ね。この世の雑音から離れて無音地帯に行くというのも非常にいいことですね。神の声を聞く。特に山の中で神の声を聞くということが非常にいいことであります。この山の中で静まって私こそ神であることを知れという、この時間が私たちも欲しいですね。毎日忙しい中でそういった機会を持ちましょう。しもべは聞きます。主よ、お話しください。サムエル記上三の空というとき、初めて天から語りかけられる静かな細い声を聞くことができるのである。聞くだけではなく、従順にその声に応答する必要がある。中世には従順が含まれます。神の御心を行おうと思うものであれば、誰でも私の語っているこの教えが神からのものか、それとも私自身から出たものであるかわかるであろう。ヨハネ 7-17 と仰せになりました。従順は中世の試金石である。これに代わるものは他にない。サウロ王様、誰よりも背の高いサウロ王様なんですけども、サウロ王は神の声に不従順であったため、イスラエルの王位から退けられた。主はアマレキ人のその羊と牛をすっかり滅ぼすようにサウルにお命じになった。しかしサウルはその王と羊と牛の最も良いもの、超えたもの並びに子羊をの命を許した。彼は最もらしい言い訳をしてこの不従順を覆い隠そうとした。彼はあなたの神、主に捧げるために羊と牛の最も良いものを残したのです。と言った。サウル自身、私は主の声に聞き従ったと言って自分の行動を弁護しました。サウルの立場を絶望的にしたのは彼の強情であった。自分は悪いことをしてないと主張し、このようにして神の御霊に抵抗する。預言者サムエルは言った。たとえ自分では小さいと思っても、あなたはイスラエルの諸部族の長ではありませんか。主はあなたに油を注いでイスラエルの王とされたのであります。サウルが謙遜なままで絶えず神の知恵を求めて前進するならば成功しただろう。サムエルは言った。主はその御言葉に聞き従うことを喜ばれるように、犯罪や犠牲を喜ばれるであろうか。身を従うことは犠牲に勝り、聞くことはお羊の首謀に勝る。サムエル記上 15-22。サウルは神の声に不忠実であった。この王はサウルに最後の言葉を伝えた。背くことは占いの罪に等しく、強情は偶像礼拝の罪に等しいからである。あなたが主の言葉を捨てたので、主もまたあなたを捨てて、王の位から退けられた。サムエル記上 15-23。拒むという背くということと、傲慢な心は滅びに至る道であります。残る教会の民にとって、これは重要な言葉である。私たちは神の声に忠実でなければならない。主は誰よりも私たちに対して忠実と従順をお求めになる。次に、生じに忠実ということで学んでみましょう。この皆さん一本のタバコを飲むということが、あとは肺がんとなるということ。しかし、いつか大きい危険に 直面します。また、少々の酒、晩酌、いいことであると思いますけども、いつの間にか酒に飲まれてある中になると。ね。この大きなタンカーでも小さな穴から水が漏れ、やがて船は沈むのであります。会社のお金、最初は小さい金額をごまかして自分の懐へ入れるが、やがて大きい額をごまかすようになると。時々何億という横領罪で逮捕される人がいますね。会計さんね。そういった人たちもおります。ナイル川、最初は一滴の水が集まってアフリカの中央から地中海へ何千キロにわたって流れ、大きな川となって大地を潤すのです。小さい出来事が次々にやってきますが、問題はただ一つです。それを自分で処理するか、神に頼って処理していただくかであります。日ごとに神は自分の子らを教えになる。日常生活の環境を通して神はご自分の子らが神の摂理によって彼らに負わされている一層広い舞台の役割を果たすように彼らを準備しておられる。人生の大危機における勝利か敗北かを決定するのは毎日の試みの結果である。絶えず神により頼んでいることを認めない者は試みに負けると、ね。毎日の試みの選びなんですね、結果。そして絶えず神に頼むということであります。小さいテストに失敗してもそれを気がつかないことがあります。エサウはそうでした。狩りから家に帰ったとき、お腹が空いていました。そこで一杯のレンズ豆で長子の特権を売りました。誰がたった一杯のレンズ豆に対する一時の衝動が大きな取引になろうと思ったでしょうか。エサウの一生の重大な転機を気がつかないで過ごしました。考える価値もないと思った行為は、彼の品性の特徴を表していました。それは、彼の選択と聖なるものに対する彼の評価を示していました。聖なるものは、聖なるものとして重要視しなければならなかったのです。ヤコブも小さいテストに失敗しました。ヤコブとリベカは、目的を達したものの、彼らの詐欺行為によって得たものは苦悩と悲哀だけであった。神はヤコブが長子の特権を得るであろうと言われたのであるから、神が彼らのためにそうしてくださるのを信仰を持って待っておれば、神の言葉は神ご自身が良いと思われる時に達成されたことであろう。しかし今日、神の子であると公言する多くの人々のように、彼らはそのことを主の手に委ねようとしなかった。人類の曙の上巻194ページ。この兄弟揃って小さなテストに失敗しました。ヤコブもエサオもほんのわずかな時間の間に一生の悔いを残すことにした。一杯の食のため、すなわち制することをしなかった食欲の瞬間的満足のためにエサウは長子の権利を売った。そしてラケルも、ヤコブもラケルとレアの二人の妻の争いによって生涯は悲惨なものになったと。エサウは神の祝福と要求に無関心であったために俗悪なものと聖書の中で呼ばれている。彼はキリストが値を払われた食材を軽く評価して、地上の朽ちる者のために天の相続権を犠牲にする人々を代表している。ただ、現在のために生き、将来に対して何の配慮も準備もない人がおびただしくいると。人類の曙196ページ。すべての肉と霊の汚れから身を清めて、 神を恐れつつ清潔を達成する義務が示されると、彼らはそれを好まない。彼らはこうした有害な快楽を楽しみながら天国に入ることができないことに気づく。そして永遠の命の道は狭いために、その道を歩くのを止めてしまおうとすると。多くの人々は肉の欲にふけるために、聴取の特権を売り払っている。利己的満足のために天国の相続権を譲渡する者は、神の日に同じ運命に遭うのである。非常に私たちはエサウから教訓を学びます。一時的なもののために永遠の命を失う可能性もあります。小さい事柄の重要さを知り、それらが小さいからといって軽んじてはいけない。行為と反応によって、この小さい欠陥は、豪鉄の鞭のようにお互いに増大し合い結び合う。小さい行動、それは不用意な言葉であっても、繰り返せば習慣となり、習慣は性格を構成する。親切、優しさ、同情心を養い、これらの性格を弱いものと呼んではいけない。なぜならそれはキリストの特性である。このアフリカ大陸のナイル川、ね、最初は雪解けのこの一滴の水から始まります。集まってアフリカ中央から地中海へ何千キロにわたって流れている。途中で滝となり、緩やかな沼地となり、また肥沃な土地をもたらす大きな川となる。この川が私たちの人生であります。一滴の水も川をなし、小さい事柄も生活を作る。生活は川であり、平和、平穏、喜びか、悲しみか、苦労の川である。それは常に泥と汚物を堆積すると。小さい罪を犯すように人々を導き、小さな宝珠、明確に述べられた神の要求から、小さな脱線という危険に対して心を盲目にすることは、サタンが最も成功を収めている計略の一つである。ある大きな罪に対しては、怖がって尻込みする多くの人たちが、小さな事柄における罪を、些細な結果のものとして考えるように導かれる。このようにサタンは小さな罪というのはさほど何でもないと些細なことのように仕向けてきます。金星の取れた美しい品性は一つ一つの義務を行う言葉によって気づかれる。そして我々の人生の大きなことと同様に、小さなことにおいても、忠実さが特徴とならなければならない。生じに忠実であること、小さい忠誠の行為や、小さい親切の行為は、人生の道を楽しいものとする。何か大きな仕事が任せられるのを待っているクリスチャンが多い。彼らは自分たちの野心を満足させるために、垂れるような大きな場所を見つけることができないために、人生の平凡な義務を忠実に果たさない。平常の務めはあまり興味がないと思っている。こうして日一日、神に忠実に使える機会を逸しているのである。何か大きなことをしようと待っている間に、彼らは何の目的も達せず、働きも完成しないで、人生を過ごしてしまうのである。キリストの実物教訓336ページ。生じに忠実な人は大事にも忠実である。そして生じに不忠実な人は大事にも不忠実である。ルカ 16-10。この小さいテストに合格しなければ大きいテストには合格はできません。次に、父なる神の愛。1939年、スペインで内乱があった。 トレードの古いトレードで、トレードで凄ましい戦いがあった。トレードの内部は今小さい礼拝堂になっていて、その壁にはそのトレードを守るために払われた悲しい犠牲の物語を記した額がかけられている。内乱の時、敵はこの砦を守る将軍の息子を捕虜にした。それは老いてる将軍にとって降伏しなければならない時であるかのように見えた。敵は電話で、我々はあなたの息子を捕虜にした。だから直ちに降伏することを勧告すると要求してきた。そしてその言葉が偽りでない証拠に、彼の息子を電話口に出し、次のように言わせた。もしお父さんが降伏しないならば、私を殺すと彼らは言っている。電話を握っている将軍に、ありありと苦悩の色が見られた。彼は国のために、その愛する息子の命を犠牲にしなければならないのだろうか。長い沈黙の後、苦しみに満ちた声が流れてきた。我が子よ、お前の命を神に委ねよう。愛国者として死んでくれ。さようなら我が子よ、スペインを永遠なれ。さようならお父さんと息子は叫んだ。将軍はひざまずいて祈った。やがて彼の指の間から涙が流れ出るのが見られたとき、彼方の丘のふもとで彼の息子の命を奪う銃声を聞いた。彼は国のために自分の息子を犠牲にしたのであった。神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それを御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。神はご自身の御子をさえ惜しまないで私たちすべての者のために死に渡されたのである。ローマ8:32。信仰の父であるアブラハムの経験。アブラハムにとってどんな精神的な苦痛もその息子を犠牲にするようにとの命令に従ってそれを実行するほどの苦痛になったものはなかった。イサクが人たきぎとはありますが半歳の子羊はどこにありますかと尋ねたとき、裂かれた心と震える手でアブラハムは火を用意する。イサク自身が犠牲であることを知らなければならない。恐ろしい時が来る。子は父の尊厳を信じているので犠牲を了承する。この信仰と、父の信仰とこの従順が完全に試されるとき、神の御使いはアブラハムの振り上げた手を止められ、それで十分であると言われる。あなたの子、あなたの一人子はさえ、私のために惜しまないで、あなたが神を恐れるものであることを私は今知った。創世記22:12。我々の天の父は、その愛される御子を、十字架の苦痛に委ねられた。イサクの場合のように止められなかった。神の愛する子、世の救い主は侮辱され、あざけられ、拷問を受けられた。父なる神の愛と憐れみについて、ご自身の御子さえ惜しまないで、私たちすべての者のために死に渡された方が、どうして御子のみならず、万物をも賜らない、ことであろうか。私たちが神の子と呼ばれるためには、どんなに大きな愛を父から賜ったことか、よく考えてみなさい。ヨハネ1:3。この考えてみなさいというのは非常に重要なことであります。聖書を上辺だけで読むことではなくて、よく考えてみなさい。母マリアのように、思い巡らしなさい。瞑想しなさい。それが非常に重要なことであります。己を低くして死に至るまで、 しかも十字架の死に至るまで従順であられた。フィリピ 2-8。 イエス・キリストの苦しみを私たち理解しましょう。我々は十字架の光に照らされて神の御品性を学ぶときに、憐れみと慈愛と許しが公平と正義に入り混じっているのを見る。神の玉座の真ん中に、人間を神と和解させるために受けられた苦難の印を、その手と足と脇に持っておられる方を見るのである。無限の父なる神が近づくことのできない光の中に住んでおられ、それでもなお御子の功績によって我々を受け入れてくださるのを見るのである。今私たちは悔い改めと信仰を持って天の至聖所に心を向けるのであります。そこに私たちの祈りを取りなすイエス様がいらっしゃいます。キリストの功績のゆえに、天父はその私たちの罪を受け入れられるということですね。生きよう罪人よ、生きよう。あなた方悔い改めて信じる人々を生きよう。私は贖いの値を払った。キリストの十字架のお苦しみ、天父も共に苦しまれた。私たちが神の子と呼ばれるためには、どんなに大きな愛を父から賜ったことをよく考えてみなさいと。神に忠誠を尽くそうではありませんか。サタンとの最後の大争闘において、神に忠実の者は、この世の一切の指示が立たれるのを見る。彼らは地上の権力に従うために、神の律法を破ろうとしないので、売ることも買うことも禁じられる。ついには彼らを殺すとの布告が出されるのであると。各時代の希望の上巻の132ページありますけども。私たちはやがて迫害に遭います。国からも、裁判所からも、警察からも、そして食料も断たれ、世から一切断たれる経験を一人一人します。この食料が断たれるというのは、肉体的命を絶つという意味なんですね。ですから神様は田舎に出なさいというメッセージも伝えています。今都会にいる人々、電気、水道、食料、すべて断たれた場合、餓死する以外はありません。だから神様は前をもって田舎に出なさいということを強調しているのであります。中世の大試金石、生ける神の印を受けるか、獣の刻印を受けるか、二種類の人々に印が押される。生ける神の印は、七日目安息日を守る人々、神に対する忠誠の印であります。神の御子は、天父の戒めを守られた。そして、サタンが自分に有利に活用することのできる罪が、彼の中になかった。これが悩みの時を耐え抜く人々のうちになければ、ならない状態である。この神の印というのは、品性がキリストに似ているもののみに押されるのであります。どのようにして神の戒めを守るのでしょうか。イエスの信仰によって神の戒めを守るのであります。このイエスを信じる信仰と、イエスの持っておられた信仰とは違います。最後の時代はイエスの信仰によって私たちはダニエルとヘブルの三人の青年たちのようにこの迫害を通過するのであります。イエス様は私たちと同じ人間の性質を取ってこられ、私は自分からは何事もすることはできない。ヨハネ 5-30。人にはそれはできないが、神には何でもできないことはない。マタイ 19-26。これがイエスの信仰であります。信仰による義人によって神の律法に完全に服従なさった。罪一つ犯さなかった。私たちと同じ人間でありました。そのキリストの義のメッセージ、 これが第三天使の使命であります。ここに神の戒めを守り、イエスの信仰を持ち続ける聖徒の忍耐がある。黙示録14-12。信仰による義人は第三天使使命そのものである。信仰による義人の体験を今私たちはするのであります。獣の刻印とは、法王教の第一日安息日、日曜日を守る人々。これはローマの権威、忠誠の印であります。すると獣の刻印を持つ人々と、その像を拝む人々との体に、ひどい悪性の出来物ができた。黙示録16-2。これは第一の災いで、獣の刻印が持つ人々は、ひどい悪性の出来物ができます。そして、人がサソリに刺される時のような苦難であった。その時には、人々は死を求めても与えられず、死にたいと願っても死は逃げていくのである。黙示録9-4。これは第六の災いの時に起こります。それは神の、獣の刻印を受けた人たちのみであります。この獣の刻印を受けた人たちは、サソリに刺されたような痛み、死にたいと思っても死は逃げるような経験をいたします。ですから、獣の刻印は、この、避けなければならないということなんですね。兄弟たちは、子羊の血と彼らの証の言葉によって、彼に打ち勝ち、死に至るまでもその命を惜しまなかった。黙示録12-11。彼に打ち勝ちというのは、サタンに打ち勝つのであります。人が死に至るまでその命を惜しまないということは、世の救い主のために天を捨ててこられた十字架上で死なれたお方に自分の命を喜んで捧げることを意味します。一つしかない命、私たちは喜んでイエス様に捧げようではありませんか。人がその友のために自分の命を捨てること、これよりも大きな愛はない。あなた方に私が命じることを行うならば、あなた方は私の友である。ヨハネ 15-13-14。パウロはいつもこのイエスの死を好みに覆っている。それはまたイエスの命が好みに現れるためである。コリント第2-4-10。このパウロとペテロは紀元67年、ローマで殉教しました。ペテロは逆さ十字形の刑。パウロは斬首刑になった。首を離れました。パウロは、私は自分の信じていた方を知っており、またその方は私に委ねられているものを、かの日に至るまで守ってくださることができると確信している。テモト第一、第二、1-12。死に至るまで忠実であれ、そうすれば命の冠を与えよう。黙示録2-10。一つしかない命を私たちはイエス様に捧げようではありませんか。そしてキリストに忠誠を尽くしましょう。救い主はゲッセマネの園で血と汗を流され、悩まれ、カルバリの十字架で死なれた。私に下された苦しみのような苦しみが、また世にあるだろうか、尋ねてみよう。愛歌1-12。全人類の罪を背負われたイエスの心臓の破裂するほどの在籍感。この全人類のこの罪、罪悪感というのを一人の人間が背負うということは、心臓が破裂するほどであった。その苦しみに私たちは知ることができますように、理解できますように。巫女の苦しみは父の苦しみでもあったという深い愛を知って、その愛に応答し、最後まで忠誠を尽くしましょう。では、終わりの賛美歌 賛美歌の298番。いらっしゃいます優しい神様、もう最終時代に入っております。再臨は非常に近づいております。虫けらに等しい昔な罪人である私たちをどうしてこれほどまでに愛してくださるのか。私たちはイエス様と父の愛をもっと理解し、そしてイエス様に最後まで忍耐強く忠誠を尽くしたいと思います。これからの地、主にあって死ぬ死人は幸いであると。そして生きて死を迎える人もいらっしゃいます。いずれにしても私たちはよみがえってイエス様の再臨の時にまた復活する者も生きて死を迎える人もこのイエス様の再臨を東の空から見るのであります。それが非常に近いのであります。どうか 私たちの信仰を神の御言葉に強く置くことができますように、私たちのこの一人一人の罪を今至聖所に向かって悔い改めることができますように、この祈りをイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
以上をもちまして本日のメッセージを終わります。セブンス・デイ・アドベンチストの使命は三重の使命または三天使の使命であります。サンライズ・ミニストリーはこの現代の真理をメディアを通してできるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は次の連絡先にお申し込みください。郵便番号905-0428、沖縄県国頭郡那紀神村阿座今泊1471、サンライズミニストリー、電話0980-562783、電話0980-562783、ファクシミリ0980-562881、ファクシミリ0980-562881、 E メールアドレス contact@srministry.com。 なお、説教 CD の内容はホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは www.srministry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。